聖書の箇所をお読みいたします。ヨハネの黙示録18章1節から8節までです。ヨハネの黙示録18章1節。その後、私はもう一人の御使いが大きな権威を持って天から下ってくるのを見た。地はその栄光によって照らされた。彼は力強い声で叫んだ。倒れた。大バビロンは倒れた。それは悪霊の住処、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆる汚れた鳥の巣窟、あらゆる汚れた憎むべき獣の巣窟となった。すべての国々の民は、見怒りを招く彼女の淫行の葡萄酒を飲み、地の王たちは彼女とみだらなことを行い、地の商人たちは彼女の過度の贅沢によって富を得たからだ。それから私は天からもう一つの声がこういうのを聞いた。私の民よ、彼女から離れよ。この女の罪に関わらないために、その災いに巻き込まれないために。彼女の罪は積み重なって天に達し、神は彼女の不正を覚えておられるからです。あなた方は彼女が支払った通りに彼女に報いなさい。彼女の行いに応じて倍にして返しなさい。彼女が混ぜ合わせた杯の中に彼女のために倍のものを混ぜ合わせなさい。彼女が自分を誇り、贅沢にふけった分だけ苦しみと悲しみを彼女に与えなさい。彼女は心の中で、私は女王として座し、やもめではない。だから悲しみに会うことはないと言っているからです。これらのことのため、一日のうちに様々な災害、死病と悲しみと飢えが彼女を襲います。そして彼女は火で焼き尽くされます。彼女を裁く神である主は力ある方なのです。今日の箇所の中心聖句は4節です。4節ではもう一つの天からの声、すなわち神が次のように告げます。私の民よ、彼女から離れよ。この女の罪に関わらないために、その災いに巻き込まれないために。彼女というのは、2節に登場する大バビロンのことです。この大バビロンとは、神に従わない世俗の社会を指します。この大バビロン、すなわち、神に従おうとしない世俗の社会は世の人々を魅了します。3節は次のように記すのです。すべての国々の民は、彼女の淫行の葡萄酒を飲み、地の王たちは彼女とみだらなことを行い、地の商人たちは彼女の過度の贅沢によって富を得る。人々も、王たちも、商人たちも、神を無視するこの世俗の社会が実は大好きなのです。この世の終わりに登場する世俗社会である大バビロンでは、神の教えは全く関係ありません。人々は自由に振る舞ってよいのです。神の御心なんて誰も気にしません。人々は好きなことを好きな時に好きなように行ってよいのです。君の人生は君自身のものだ。誰からもとやかく言われる筋合いはないのだと大バビロンは人々に教えるのです。この世の終わりの世俗社会である大バビロンでは、神の命令を無視して王たちが自由に支配します。モーセの実戒なんて誰も気にしません。キリストの教えなんてどうでもいいのです。ましてや神の栄光を表すことなど全くの無頓着です。住んでいる人々からの人気があれば良いのです。理想や信念などどうでも良いのです。ただ地位を守り、名誉を高め、選挙に勝ち続け、自分の名を歴史に残しさえすれば良いのです。 そのことのためだけに大バビロンの政治家たちは政治を行うのです。そして終わりの日に登場する世俗社会大バビロンでは、商人たちが金儲けに明け暮れます。世の中全体を豊かにするためではなく、他の人々を幸せに導くためでもなく、貧しい人たちを助け出すためでもなく、商人たちはただ金儲けのためだけに商売に励みます。大バビロンの商人たちは自分の銀行口座の残高の丸の数を増やすためだけに金儲けに明け暮れるのです。3節は次のように記します。すべての国々の民は彼女の淫行のブドウ酒を飲み、地の王たちは彼女とみだらなことを行い、地の商人たちは彼女の過度の贅沢によって富を得る。この世の終わりに登場する世俗社会であるこの大バビロンは、それまで人々が経験したことのないような豊かさをもたらすようです。大バビロンは次のように胸を張っています。7節後半。私は女王として座し、やもめではない。だから悲しみに遭うこともない。世の終わりの世俗社会はすべての権力を自らの手中に収めます。だから女王としてこの世に君臨するのです。世の終わりの世俗社会は豊かさに満ち溢れます。だから貧しくもなく、寂しくもなく、やもめでもないのです。すべてのことに満ち溢れ、すべてのことに満たされ、自己満足しているのです。だから悲しみに遭うこともないのです。ある意味、人々がずっと探し求めていた理想的な世界が、世の終わりにこの世俗の社会に実現するというのです。7節後半。私は女王として座し、やもめではない。だから悲しみに遭うこともない。そんな豊かな社会に暮らす人々は何の心配もなく、自由で、まさに豊かな生活を送ることができるのです。しかし仮にそんな素晴らしい世俗の社会が出現したとしても、それでも私たちキリスト者は、実はその一部となることはできません。なぜなら、その大バビロンは、やがて滅び去る運命にあるからです。どんなに自由でも、神の御心を大切にしないというバビロンの罪は残ります。どんなに平和でも、神の栄光を求めないバビロンの罪は残るのです。どんなに豊かであろうとも、神を認めようとはしない大バビロンの罪は残ったままです。いや、残るどころか、それらの罪は日ごとに積み重なってゆき、やがて天にまで達するのです。五節にはこうあります。彼女の罪は重なって天に達し、神は彼女の不正を覚えておられる。そして積み重なった罪がその最大値に達し、天にまでたどり着いたとき、大バビロンはついに神からの裁きを受けるのです。6節。あなた方は彼女が支払った通りに彼女に報いなさい。彼女の行いに応じて倍にして返しなさい。7節。彼女が自分を誇り、贅沢にふけった分だけ、苦しみと悲しみを彼女に与えなさい。8節。これらのことのため、一日のうちに様々な災害、死病と悲しみと飢えが彼女を襲います。そして彼女は火で焼き尽くされます。この8節に、一日のうちにとあるように、それはある日突然やってきます。ある日突然、神の裁きがやってくるのです。ノアの洪水が起こったあの日のように、雨が降り出したあの日のように、誰も予想もしていなかったある日突然、神の裁きはやってきます。何の前触れもなく、繁栄していたその大バビロンは、一瞬のうちにこうして廃墟と化すのです。まるで旧約聖書に登場するソドムとゴモラが、 一晩のうちに滅び去ったように、イエス・キリストが再臨するその日、その時、その瞬間に大バビロンは一切の繁栄が消え去り、人が住めない場所となり、ついには悪霊と獣の住む廃墟と化してしまうのです。二節で天使は次のように叫びます。倒れた、大バビロンは倒れた。それは悪霊の住みか、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆる汚れた鳥の巣窟、あらゆる汚れた憎むべき獣の巣窟となった。聖書によれば、この世の終わりの時、この世界には実に素晴らしい社会が実現すると予言します。人々は自由に暮らすことができるようになる。王は自由に支配することができるようになる。商人たちは金儲けを楽しむことができるようになる。そんな社会がやってくるというのです。しかしそれがどんなに魅力的な社会に思えたとしても、そして私たち人間の目にはそれがどんなに素晴らしい世俗の社会に思えたとしても、実はその恩恵に預かるためには、私たち自身がその世俗社会と妥協しなければならないのです。そうしない限り、私たちはその祝福に預かることはできないのです。3節にはこうあります。すべての国々の民は淫行のブドウ酒を飲んだ。それはそういう意味です。地の王たちは彼女とみだらなことを行うとはそういう意味です。別に不道徳なことをするという意味とは限りません。でも神の教えや命令に反することをさせられるということです。地の王たちは、商人たちは、そして世の人々はこの世俗の社会に妥協するというのです。少しだけ妥協をすれば自由に暮らすことができるのです。少しだけ妥協をすれば権力を手にすることができるのです。少しだけ世と妥協すれば、実は豊かに暮らすこともできるのです。そんな世の中が、もうすぐそこまでやってきているのです。いや、ひょっとしたら、そんな世の中はすでに来ているのかもしれません。でもこの世と妥協して手に入れた自由や権力や豊かさは、やがて消えてなくなってしまう自由であり、権力であり、また豊かさです。この世と妥協して手に入れたものは、この世が滅び去るその時、イエス・キリストの再臨のその瞬間に、この世と共に消えてなくなるのです。私たちはそんな世俗の社会にそれでも生きています。やがて消えてなくなるこの世俗社会に生きる私たちに、神は次のように命じるのです。4節。私の民よ、彼女から離れよ。この女の罪に関わらないために、その災いに巻き込まれないために。絶えなる道しるべの光よ、家路も定かならぬ闇夜に、寂しくさすらう身を導き行かせたまえ。288番を賛美しながら、私たち一人一人の信仰の歩みを確認します。お祈りします。父なる神様、世の終わりが近づくにつれ、この世の人々はますます勝手気ままに生きるようになりました。世の支配者たちは自らの名誉と地位を守るためだけに政治を行うようになり、世の商人たちは金儲けのためだけに商売をするようになりました。そんな者たちがいかに多くなったことでしょう。そんな時代がやってくるのだと聖書は教えています。そしてすでにそんな時代がやってきているのかもしれません。そして終わりの日の世俗の社会は豊かさにもあふれます。 神に従う必要はありません。貧しさを心配する必要もありません。それでも豊かさに包まれるのです。そんな時代がやってくるのだと黙示録は私たちに教えました。そしてそんな時代はすでにやってきているのかもしれません。もし少しだけ、ほんの少しだけ私たちがその世界と妥協していくならば、でもどんなに理想的で素晴らしい社会が出来上がったとしても、そしてどんなにその社会が私たちに豊かさを保障するとしても、それでも私たちはこの社会と妥協することはできません。その社会は滅び去る運命にあるからです。その社会が提供する自由は、権力は、そして豊かさは、イエス・キリストの再臨のその瞬間、私たちの前から消え去る、そんな運命にあるからです。私たちは世の光です。地の塩です。だから私たちは世捨て人になることはできません。これからも、この世で暮らしていかなければならないのです。でも私たちは決してこの世のものではありません。この世で生きる私たちが、それでもこの世と妥協することがないよう守ってください。この世の富や名誉に目がくらむことのないように、私たちの目がしっかりと新しい天と新しい地を見つめ続けることができるよう守ってください。そして必要ならば、大バビロンの誘惑から一刻も早く離れることができるよう、私たちの心を導いてください。一旦離れたはずのソドムとゴモラを振り返って、ロトの妻は潮の柱となりました。私たちも潮の柱となることがないよう、私たちの心をしっかりと捉えてくださいますように。私たちの唯一の救い主、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。